どうぞヨハネの黙示録一章お開きください。神の裁きの日が今にも始まること、それが大変近いんだという神様のメッセージをヨハネは記しました。そしてヨハネはこのメッセージの信頼性についてここに記しています。なぜこのメッセージが信頼に値するのか、なぜ本当に神様の裁きの日が近いのか、ヨハネはそれはこのメッセージが父なる神のメッセージだとそのように言うわけです。なぜ父なる神からのメッセージが信頼に値するのかって、前回見てきたように父なる神だけがこれから起こることをご存知だからです。これから起こること、将来について、そのことをご存知である神がこれを記してくださった。もちろん神から聖霊なる神様を通して最終的に人間に与えられるわけです。もちろん主イエスキリストを通して、そしてということがこの一節のところに記されていました。ですから父なる神様からのメッセージだから、これは信頼に値するとヨハネは記すわけです。でこのこと、つまりこの手紙が書かれた目的なんですけれども、このことを我々常に覚えておくことが必要です。なぜこの書が記されているのか、教会にはいろんな問題がありました。どの時代でも教会いろんな問題を抱えるわけです。この当時さまざまな誤った教えが教会の中に入ってきました。またそれによって罪が広がってしまってました。罪というものは非常に恐ろしいものであって、どんな小さなものでも許してしまうとそれはあっという間に広がってしまいます。そしてその罪がそれぞれの信仰にも、またそれぞれの神に対する愛にも悪い影響を及ぼします。ですから神はこのメッセージを通してその教会を励まそうとするわけです。しっかりと御言葉に立つように、真理にしっかり立ち続けるようにと、そのことを意図してこの手紙を、このメッセージを送るわけです。ヨハネは神様からのメッセージとして、この教会が、そしてクリスチャンたちが神様からの祝福をいただくんだ、受けるんだということを言われました。どういう人々を神様が祝されるのか、そのことを我々見ました。神の御言葉を語る者たちであるって、人々に語れって、この大切なメッセージを、でその人たちを神様は祝福するし、そのメッセージを聞いている人たちを神様は祝福するし、そしてそのメッセージを実践する人たちを神様は祝されるって、そのことを今私たち賛美してきたわけです。現に主はより頼みて従う者を恵み賜わんって、同じことでしょ。皆さん賛美を通しても我々御言葉を通しても繰り返し教えられているのは、私たちが、あなたが、そして私が神様の言葉を聞いているだけでは信仰に何の変化も起こってこない。でも聞いたメッセージを、神の助けを信じて実践していくときに、本当に私たちの生活が変わってくるわけです。そうでなければどうやって私たちを生まれ変わらせ、そして変え続けてくださる神様のことを明かしします。我々が変わっていなかったらどうやってそのメッセージを伝えます。御言葉の実践が神様の祝福をいただくためにはどうしても必要だということを我々は繰り返し学んでいます。ここでも私たちはそのことを教えられたわけです。で4節から8節を見ていただくと、そこに教会への励ましのメッセージが記されています。7つの教会に対する祝福です。恵みと平安があるようにと。でこの励ましのメッセージが三位一体の神からの祝福であるということが4節5節に教えられていました。 父なる神様からの祝福だと、今いまし昔いまし後にこらえる方、つまり永遠に存在なさっておられる父なる神、時間を超越されたお方であると、そして御座の前におられる7つの御霊、つまり聖霊なる神様のことであるということを前回私たち見ました。聖霊なる神様がこの祝福を与えてくださるって、そして最後にイエス・キリストからこの祝福が与えられるって、忠実な証人であり、死者の中から最初によみがえられた方であり、地上の王たちの支配者であると、そのように主イエス・キリストの3つの特徴がここに記されていました。彼は忠実な証人です。というのは常に彼は真実を語ってこられました。彼は死者の中から最初によみがえられたお方である。よみがえった人々の中で最も優れた、卓越されたお方であると。詩編の89編の中に、私もまた彼らを私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしようって。27節のところにそのように記されています。すべての者たちの中で最も高い存在であると。至高の存在であると。それがイエスなんだということをこの御言葉が教えています。その神から祝福があるようにって。またもう一つ、このイエスに関して記されてましたよね。地上の王たちの支配者であるって。すべてのものを支配していらっしゃる方。この神から恵みと平安が与えられる。恵みと平安という素晴らしい祝福が与えられるって、どの時代でも我々クリスチャンは恵みによって救われたものであり、そして恵みによって生きていく者たちです。新しく生まれ変わった私たちが神様の命令に従って栄光を表していくために必要なのは神様の恵みです。神の助けが必要です。ですからここでこのような祝福が記されたわけですよね。もちろん挨拶としても使われました。でも我々クリスチャンに必要なのはこの神様からの恵みです。皆さんが信仰者として歩んでいかれるときに、皆さんがいつも祈り求め続けていくこと、神様どうぞ恵みを与え続けてくださいって、あなたの御言葉に従い、あなたの栄光を表すために、あなたの命じておられる命令に従っていくために、そうして私たちは神に助けをもらいながら神の御心に従い栄光を表していくわけです。この迫害下にあった大変なクリスチャンたち、このクリスチャンたちに必要だった励ましのメッセージ、神様の恵みがあるように、そういう中にあってもしっかり彼らが立って、そして御言葉に従い続けていけるように恵みがあるように、そして平安と言いました。イエス・キリストを信じることによって敵対関係にあった神と自分との関係が修復され、そして神様との平和をいただいた者たちが、今度は神が持ってらっしゃる平安を持って生きることができる。その平安というのは周りのいろんなものに左右されるものではありません。明らかにこのクリスチャンたちにこの励ましは必要でした。ひょっとしたら皆さんにもその励ましが今必要かもしれない、ね、で見ていただきたいのは、このようにイエス様の特徴を3つ表したあと、クリスチャンに対してなされた今度はイエス様の4つの御業、働きが記されているところです、ね、父なる神様に関しては非常に短かったし、聖霊なる神様に関しても短かったんですが、ことイエス様に関してはイエス様がどういうお方であるかを説明した後、どういったことをあなたや私のためになしてくださったのか、そのイエス・キリストの御業がここに4つも記されている。なんでイエス様にこうして時間が割かれているのか、ページが割かれているのか、それは主イエス・キリストがこの書のテーマだからです。そしてね、皆さん、この御言葉を私たちが見ていくわけですけれども、 御言葉はあなたや私にも同じことを語ってくれる。それはね、いつどんな時でも主を見上げ続けていくということがあなたや私に必要だからです。もし私たちがこの地上にあって神様に喜ばれたいと願っているならば、私たちがするべきことというのは主から目を背けないことです。あなたの目を主以外のものに向けてしまったり、あなたの周りでいろんなことが起こるわけですけれども、そういったものに向けてしまうならば、信仰ってぐらついてきますでしょ。神以外のものを私たち見始めるときに、私たちの心から喜びとか平安というものがあっという間になくなってしまう。実はそのことを御言葉は私たちに繰り返し教えてるんです。いいです。救いに預かった私たちが、この地上を神様に喜ばれるように生きていくために必要なのは、しっかりとイエス様を見続けることなんです。ヘブル書の著者がそのことを我々に教えてくれています。信仰生活について話した後、彼はこう言うんです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって、覚えてらっしゃるでしょ。ヘブル人の手紙の12章の2節です、ね、罪を捨てて主に従い続けていくように、信仰者として歩んでいくようにということを話したこの著者は、その信仰生活をするために必要なのは、しっかりとあなたをイエス様見てなきゃいけないって。ですからここを見たときに、イエス様がどういうお方でありどういったことをなさったのか、どういうことをあなたや私にしてくださったのかということをしっかり覚え続けていくこと、それがこの大変な迫害からの中にいるクリスチャンたちがその中にあっても喜びを持って生きていくための秘訣であり、平安を持って生きていくための秘訣であるって。おそらく皆さんもそのことを経験なさってらっしゃるはずです。悲しいこともいっぱい起こります。どうしてと思うことが山ほどあります。そして私たちはある時には神を見ないで他のところを見てしまって、そしたら心が急に不安になってしまったり平安を失ってしまったりする。でも主イエスキリストを見上げた時に、だからといって全てのことの答えを得るわけじゃありません。でも主を見た時に、主の恵みを覚えた時に、私たちは今の状況にあってそこから持ち上げられる。そういった問題から、問題がなくならなくても心の中に平安がとどまり続けてくれる。だから私たちもいろんな機会に涙を流しながら神様感謝しますって感謝を下げてたり、神様つらいですと言いながら、私たちの心の中にはその辛さに勝るちゃんと神様の慰めがあったりって。だから信仰生活っていうのはね、皆さん、生きた神様との個人的な歩みです。その神様があなたや私をちゃんと分かってくださって、私たちを導いていってくださる。でも我々に必要なのはその神をしっかりと見続けることです。神以外のところを見てしまうと、私たちはいろんなことに心騒がしてしまう。最初にもお話したように、この手紙が送られた7つの教会はいろんな問題を抱えてたんです。そこでこのような励ましをこの書は与えています。イエス様がどういうお方であり、どんなことをなしてくださったのか、そのことを彼らに今一度思い起こさせようとしています。で、このヨハネが記しているイエス様がなしてくださった4つの働き、あなたのためになしてくださった4つの働きを今ご一緒に見ていきましょう。まず1つ目、5節のところをご覧くださいます。後半です。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の血である神のために祭司としてくださった方である。って4つのこと出てきましたでしょ。イエス様があなたのためにしてくださった一つ目のことっていうのは、あなたを愛してくださったということです。愛してくださった、この愛してというこの動詞ですけども、現在形を使っています。神は継続してあなたを愛し続けてくださっているということです。 全部そこからスタートしました。誰一人として神様の愛を受けるにふさわしい人、そんな人はここにいません。人類の歴史を振り返ってみてもそんな人はどこにもいません。しかし神がそのような私たちを、そのようなあなたを一方的に愛してくださった。ヨハネ第一の手紙の4章、この同じヨハネがこのことを記しています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですって。だからイエス様はただなんと、神様はなんとなく私たちに対してあなたを愛してますと言われたんじゃなくて、イエス・キリストは本当に愛してくださっているということをご自分の身をもって示してくださった。神がこの世に来てくださり、そして私たちの罪のなだめのものとしてご自分の命を捨ててくださった。ですからね、信仰者の皆さん、私たちがまず覚えなきゃいけないのは、愛される全く価値のないものを愛してくださった。この今のヨハネ第一の手紙4章の10節が言うのは、なだめの備え物と書いてます。ということは、あなたも私も神に愛される存在でないだけじゃない、神様の怒りを受けるべき存在であったということです。神様をなだめなきゃいけなかったんです。なぜなら神はあなたや私のすべてをご存知であり、そして私たちに対して神は怒りを持ってらっしゃる。それほど私たちは神の前に逆らい続けている、そんな存在だっていうんです。なんとなく私たちは神様に愛されて当然であるかのように思っているかもしれない。まあ、神は愛だから私のような存在を愛してくださるって。我々が覚えなきゃいけないのは、どこを見ても神様に愛されるようなものが私たちのうちにはないということです。神は怒りを持ってらっしゃるんです。あなたや私の罪に対する怒りです。それは神が全く清い方だから、その罪を憎まれている。じゃあその怒りを鎮めるために、神ご自身が一人子イエスをこの世に送ってくださり、そしてあなたのためにその方を代わって裁いてくださったって。ここまであなたは愛されてるんだと、その愛によって愛され続けてるんだと、そのようにこの御言葉を教えてくれてます。私たちが想像することもできない、私たちが実践することもできない、その神の愛でもって私たちが愛されているって。二つ目に教えることは、私たちを罪から解き放ってくださったとあります。その地によって私たちを罪から解き放ちって、この解き放つという動詞ですけれども、この時制っていうのがいろいろ面白いです。ただ一度きりの話です。一回解き放たれたらもう二度と解き放たれる必要がないということです。一回きりの話だ。もうあなたは罪から解放されたら、もうずっと解放されたんです。あなたは永遠の裁きから解放されたら、ずっと解放されたんです。何度も何度も解放され、その必要があるかというと必要はないんです。一回きりの話だ。ちょっと皆さんに見ていただきたいんで、ヘブル人の手紙のちょっと戻っていただいて、ヘブル人の手紙の7章を開くくださいます。ヘブル人の手紙の7章、新改訳聖書の第2版でしたら396ページです。7章の27節のところに、他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ユダヤ人たちはこういった生贄のシステムの中にいたわけでしょ。この著者はこういうわけです、ね、まず私たちの大祭司とイエス様が違うところは、イエス様は自分の罪のために生贄を捧げる必要がないということです。つまりイエス様は完全に清い方である、ね、しかも生贄は毎日捧げなきゃいけなかった。でもこのイエス様という生贄は、そういった生贄とは全く違うんだと。一回で 私たち人間に必要なことを成し遂げてくださったと。つまり生贄を捧げ続けたというのは彼らが罪の許しを得るためにでしょう。しかしイエス・キリストに関して言えば、イエス様の死というのは一回で完全な許しを備えてくださるもの、ね、だからただ一度でこのことを成し遂げられた、罪の許しというものを一度で成し遂げられた。続けて9章を見てくださいます。同じヘブル人です。26節、もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ちゃんと書いてますよね、今言ったことが。イエス様はただ一度だけご自分を生贄として人間の罪を取り除くため、許すために来られたんだって。主イエスキリストのなされた救いの御業というのは完全だったんです。しかもイエス様はこれを一回で成し遂げられた。その当時の生贄とは全く違ったんです。人々は定期的に生贄を捧げ続けなきゃいけなかった。そして許しを請わなきゃいけなかったけども、イエス・キリストによってなされたその贖いというのは、救いというのは、一回でもって完全に信じる罪人を救うものであると。続けて10章の10節を見てください。同じヘブル人の手紙の10章、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことによって私たちは聖なるものとされているって。主イエス・キリストの体が一度捧げられたことによって、一回の生贄によって信じるすべての人は罪許されて清いものにされている。ですからイエス様が一度十字架にかかって私たちの身代わりとなって死んでくださった。このイエスを信じる者はその一度信じることによって永遠にその罪から解放される。神様があなたを救ってくださったとき、その救いというのは永遠のものであります。しかもこの黙示録の中ではその血によって私たちを罪から解き放つとあるわけで、イエス様の血潮、つまり死によってそのことを成してくださったということが記されています。ちょっと今ヘブル人を開けてらっしゃったら9章もう一度見てくださいます。ヘブル書の9章の12節、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。ご自分の血によってと、主イエスキリストの命によって永遠の贖いを成し遂げられたって。ですから主イエスキリストがあの十字架で成してくださった救いの御業というのは完全だったということです。この救いに預かった人々は主イエスキリストを心から信じ、この救いに預かった人はその信仰によって永遠に救われたんです。ですから私たちを罪から解き放ってくださったと、一度きりのことであって繰り返し私たちはその救いを求め続ける必要はないんです。3つ目ご覧いただきたいのは、この6節のところ、創世黙示録の1章の6節のところに、また私たちを王国としとあります。王国とし、もう少しこの黙示録の後ろの5章10節を見てくれますか。そこにこのように記されています。黙示録の5章の10節に、私たちの神のためにこの人々を王国としと、ここに出てますよね。でその後見てください。祭司とされました、彼らは何をするって言ってます。地上を治めるのですと書いてます。ですからこの王国とされるということと地上を治めるということは非常に関連してます。今から説明しますね。この王国という言葉、このギリシャ語が持っている意味はこういう意味があります。統治するとか支配するって意味です。ですからここで王国とされたということは神様の支配のうちに置かれている、 何の話か、救いの話ですよ皆さん。主イエスキリストの救いに預かった者たちは、この神が私たちを治められるわけでしょ。私たちは神のものになったんです、ね、ですからこの人々を王国としたって言ったときに、一つ考えられるのは、これはこの救いに預かったということです。神様の支配下のもとに私たちが置かれているということです。もう一つは、実はこの黙示録がそのことを私たちに明らかにしてくれるんですけれども、この黙示録は後に千年の王国の話をしています。主イエスキリストが地上に帰って来られた後、千年の王国を築く、千年王国と言われていますけれども、そこで主イエスキリストが王であり、その主イエスキリストと共に救われたクリスチャンたち、あなたは共にこの地上を治めるんだって、地上を治めるんですと、さっき黙示録の5章の10節にありました。そのことなんです。イエス様と共にこの地上にあって、千年王国の間、あなたはこの地上を治めるんだって、そのような人にあなたを生まれ変わらせてくださったということ。クリスチャンってそういう約束をいただいたんです、ね、私たちはこれからどうなってしまうのか心配する必要はないんです。ちゃんと御言葉を教えてくれてます、ね、私たちが待っているのは、次回私たち見ていきますけれども、主イエスキリストが私たちを迎えてくださった後、ね、地上には大変な苦しみが続きます。でもその後、私たちはイエス様と共に地上に戻ってきて、その千年の王国を築き、主を王として、私たちは彼と共に地上を治めるんです、ね、そのような特権を私たちに与えてくださった。このような素晴らしい祝福の中に私たちが招き入れられたんです。ちょうどテモテ第二の手紙の2章の12節のところに、このように記されています。テモテ第二の2章の11節のところから見しますと、次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるのなら、いるなら、彼と共に治めるようになるって。私たちがイエス様と共に死んだのならば、私たちがイエス様と共に生きるんだって。それが救いでしょう皆さん。ね、私たちはイエス様と共に死んだんです。そしてイエス様と共によみがえって、それを象徴しているのが水のバプテスマです。イエス様と共に死に、かつての神に逆らってきた私は死に、そして私は新しくよみがえったんです。イエス様と共に、ね、もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになるって、救われた者たちに与えられている約束です。私たちは死と共にこの地上を治めるんだと、そのような祝福を神様は信仰者であるあなたや私に与えてくださったと。もう一つ見てみましょう。6節に戻っていただいて、私たちを王国としただけじゃない、ご自分の父である神のために祭司としてくださったと。私たちを祭司としてくださったと。祭司の働きって皆さん何です？ヘブル書の10章の中にこんなふうに記されています。19節のところに、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。聖所に入るということ、これはみんながみんなできたわけじゃありませんでしょ。祭司に与えられた特権でした。祭司は血を持って入るわけです。そこでこの黙示録の御言葉が私たちに教えるのは、かつての祭司がそうだったように、信仰者であるあなたもいつも祭司と同じように神の前に立つことができるということです。今私たちはいつもお祈りをするときに誰の前に立っています？皆さん、神様に私たちが語るときに、 我々どこに立っているかです。神の御座の前に立っているわけです。旧約の時代には大祭司が年に1回しか立つことができなかった。しかし私たちはそこにいつでも立てるんです。かつては大祭司が血を携えて年に1回入っていったわけです。今私たちはイエス・キリストの血をによっていつでもその神の前に立つことができるようになったんです。ですからね、旧約聖書の中でなされてきたことと新約聖書で言われていること全然矛盾してないんです。かつてはそうして生贄を下げながら自分たちの罪の許しを請うたわけです。当然そこには本当に自分の罪が完全に永遠に許されたいというそういった願望が出てくるでしょうし、だから人々はその約束を神様がくださった完全な救い主が来られるということを彼らは信じ、それを待ち焦がれたわけです。今私たちは神様の前に祭司とされたって、そうすると神の前に我々いつも立つことができるんだ。それだけじゃないですよね。私たちは祭司として取りなしをするわけですよ。祭司がそうだったように彼らは人々のために取りなしの祈りをしたわけでしょ。また同時に彼らは人々に代わって神に語り、また神のメッセージを神に語って人々に語ったわけです。だから私たちは今何をするかって、私たちの愛する者たちのために神の前に取りなしをするわけです。それを皆さんしてらっしゃるわけです。日々お祈りしてらっしゃるでしょ。愛する者たちのために祈ったり教会のために祈ったり、いろんなことを皆さんは取りなしてらっしゃる。祭司だからです。そして同時に今見てきたように祭司っていうのは神様からのメッセージを人々に伝えるということも責任としてありました。その同じ務めを我々信仰者いただいてるんです。神の前に立つことができるし、神の前で取りなしの祈りを下げることができるし、同時に人々のその願いを神の前に持っていくし、神のメッセージを今度人々に語るという務め、それが我々に与えられているんです。だから私たちにこの福音のメッセージを語るという責任を神様が与えてくださったんです。だからそれやってるじゃないですか。皆さんは神の前に立ち取りなしをし、そして神様が私たちに託されたその福音のメッセージを語るという働き、この務めを神様は我々にくださったんです。オーストラリアのその新約学の著名な先生であったレオン・モリスという先生はこんなこと言っています。信じる者たちは彼らの神によってこの責任ある務めを与えられている。彼らはこの世のために祈り、神が成してくださった技をこの世に証言しなければならない。神の名によってこの世に和解のメッセージを語らなければならないって。今お話してきたように私たちは神様の一方的な恵みによって神の祭司とされ、神の前に立つことができ、そして人々の代わりに取りなしをすることができる。だから私たちは互いのために祈り合っていくことができるわけです。そして同時に神が私たちに託されたメッセージというのを語っていく、こういう務めをなす祭司と私たちは生まれ変わったんだと、ということをヨハネ私たちに教えてくれるわけです。ですからここに4つの主があなたのためになしてくださった働きを見てきました。主はあなたを神の愛で愛し続けてくださってるって、神はあなたをその罪から解放してくださった、救いを与えてくださった、そして同時に神はあなたを王国としてくださった、神はあなたを支配してらっしゃる、ね、神のものとしてくださったんです。あなたを神様があなたをちゃんと支配してらっしゃる、そういう存在にしてくださったし、同時に後には私たちはこのイエス様と共に地上を治めるんだと、その約束をいただき、そして我々は祭司として 今神の前に立ち、この務めをなすことができるように、ね、信仰者の皆さん、これが神様があなたや私にくださった祝福の一つです、ね、こんな祝福を私たちは神様からいただいたんです。最初にもお話したように、私たちが受けるべきものは神様の怒りです。神の裁きです。でもその代わりに私たちにこんなに素晴らしい祝福を与えてくださった。だからこの御言葉はこの七つの教会に、そして今の私たちにもしっかり覚えていかなきゃいけないって。どんな祝福をあなたは神様からいただいたのか、受けるべき呪いじゃなくて、あなたはこんな素晴らしい祝福をいただいてるって、それを忘れちゃいけない、それを覚えてなさいって。だから私たちがイエス様を見続けるっていうことは、主はこんな私を愛してくださってる、主は私を救ってくださったって、私はこの方と共に永遠を過ごすだけじゃない、地上にあっても後にこの方と共に地上を治めるし、私はこの方の前にいつも立つことが許されてるし、取りなしができるし、そして神の託してくださった素晴らしいメッセージを語ることができる。で、その働きをしていくために、我々いつもイエス様を見てないと、いろんなことに私たちは惑わされてしまって、我々が神の方を見ないようにと働きます。だからサタンが望んでいるのは、皆さんがイエス様を見ないように、見続けないようにです。見続けたらあなたが変わり始めるし、あなたの生活が変わってくるから、他のとこ見てなさいって。そこでこの教会に対してそのメッセージを与えるわけです。そしてその祝福を正しく理解した人たちはどうするかって、神様に対する応答が最後6節の終わりに出てきますよね。キリストに栄光と力がとこしえにありますように、とこしえにあるようにアーメンって。これって称栄でしょ。神様褒めたたえてるわけです。神様あなたに祝福がありますようにって言ってるんです。言い方を変えれば、まさにそれこそこの神の恵みに対して、この恵みの神に対する私たちの正しい応答です。神様を褒めたたえるということです。そうやって我々は日々を過ごすんです。でもこの称栄を日々実践するためにはどうしたらいいのか、神を褒めたたえ続けるためにどうしたらいいのか、いくつかのことを皆さんにお話しますので、ちょっと参考にしてみてください。どのようにして私たちが神を褒めたたえ続けるのか。一つ目は、私たちがいつも神様を賛美することです。賛美することです。神様のなしてくださっていること、神の素晴らしさを皆さん覚えて、そのことを歌うことです。例えば皆さんがお家にあって、ね、家事をされている時でも、仕事されている、勉強している時でも、神様のその賛美を、賛美歌でもゴスペル何でもいいですけども、それを称えること、賛美することです。だって今我々が賛美している曲も、私たちのその焦点を神様の方に向けますでしょ。神ってこんな方だって。神様は皆さんが賛美することを喜ばれます。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げるではありませんかって。あなたが神様を賛美することを神様喜んでくださるんです。二つ目に、感謝を持ってです。神様に感謝することを忘れちゃいけないんです。詩篇の116編の17節に、私はあなたに感謝の生贄を捧げて主の御名を呼び求めますって。神様は私たちが神様ありがとうっていうことを喜んでくださるんです。私たちの人間の世界でもそうじゃないですか。感謝するっていうことを嫌がる人なんかいませんもん。残念ながら感謝が少ないのが私たちです。もし私たちが神を褒めたたえながら、神様をあがめながら生きていこうとするなら、私たちに必要なことは神様に対して感謝を下げ続けることです。しっかりと何をしてくださったのか、どんな約束をくださったのか、どんな神様なのかを覚えて、その方をたたえ続けること、感謝を下げることです。三つ目に言えることは、礼拝をもって、私たちは礼拝をするものとして生まれ変わったんです。あのサマリアの女との会話の中で彼女は言いましたでしょ、どこが 礼拝にふさわしい場所なんですか。エルサレムなんですか、それともこのサマリアのゲルジム山ですか。イエス様がおっしゃったのは場所には関係ないって。だから私たちは神様を礼拝するものと生まれ変わったものですから、我々はどこにいても神様に礼拝を捧げ続けるんです。今私たちは賛美も感謝もそしてこの礼拝も全部つながってますよ。そして4つ目に挙げるとしたら捧げ物を持ってです。我々が覚えなきゃいけないのは、皆さん私たちが持っているすべてのものは神様のものです。だってみんな地上に置いてきますでしょ、ね、神様が私たちに託してくださったから、それを神のために使うことです。私たちの命も私たちの体もです。神様のために使う、ね、神の憐れみの上にあなた方にお願いしますと、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝だって。だから本当に皆さんが神を崇めようとしたら、神様どうぞ私のすべてを使ってくださいって、ね、私たちも考えることはどうやったらもっと神様のこの素晴らしい福音が広がっていくのか、そのことを考えながらすべてのことをしていく。それも私たちが本当に神様に対するその生涯と神様を崇めるという行為です。あと2つだけ、福音の証をすることだって、さっき我々見てきましたよね。罪人が救いに預かることを天使たちが大いに喜ぶというのはルカの福音書の15章の中にも出ています。一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるって、神が喜ばれるって、天使たちも喜んでるって、その働きに私たちを神様使ってくださるわけですから、我々はこの福音のメッセージを語り続けていくことです。それが神様を崇めることになる。最後に従順の歩みを持ってです。もし私たちが本当に神様を崇めようと思うんだったら、神を喜ばせようと思うんだったら、神様が望んでいるのは御言葉に従うことです。あのサムエルがサウルに言った言葉を思い出しません。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。どんなことよりも神様がお喜びになることは、あなたや私が主の御言葉に従って生きていくことです。それを神様が喜ばれる。なんでそういうことをするかって、感謝してるからです。神の恵みに対してどうやってこの感謝を表していったらいいかって私たち考えてるからです。ですからこうして見ていくと、さまざまな方法でもって私たちの感謝を表していくことができる。問題はそれ実践することですよね。皆さんどうぞしっかりイエス様を見てください。どんなに素晴らしい祝福をあなたに与えてくださったのか。クリスチャンの皆さん、あなたは死んでも生きるんです。この瞬間にあなたの命が取られても、あなたの魂はキリストのもとに行きます。なんでこんな祝福を神様はくださったのか、こういう大きな犠牲に基づいて、神の一方的な愛に基づいてたんです。それに応えていきなさいって、感謝を表していきなさいって。あなたも私もこの地上に置いてくださっているのは、この神様の成してくださった素晴らしい恵みを感謝するだけじゃない、その素晴らしい神様を人々の前に示していくためにです。どうやって、我々がその方に賛美を捧げ、その方をいつも感謝し、いつもどんな時でもこの方を礼拝し、自分自身のすべてをこの方に捧げて、そしてどんな時でも人々にこの主にあって救いがあるんだっていう、この素晴らしい救いのメッセージを語り、そして御言葉にあなたが忠実に従っていく時に、失敗したらそれを悔い改めてまた歩み始めればいい、また失敗したらそれを繰り返せばいい、そうやってあなたが従っていくことによって、いいです、神様があなたを通して働いてくださるんです。あなたを通してこの方が今も生きていらっしゃる誠の神であることを明らかにしてください。こうして生きなさい。あなたたちがそうやって生きているんだったら、そのようにますます生きるように。もしどっか外れているんだったら、もう一回そこを思い出して、このような歩みを始めていきなさい。このように御言葉はこの7つの教会を励ましていこうとするんです。 今の私たちにも必要ですよね。どうぞ主を見上げてください。あなたの素晴らしい主を、そしてどのようにこの方に感謝を表していくのか、それを考えて実践することです、ね、素晴らしい恵みをなしてくださった神様に感謝を持ってこの一週間にできましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝申し上げます。私たちを罪から救い出してくださり、あなたは生まれ変わらせてくださいました。どうぞあなたを感謝する人に、あなたを心から褒めたたえ続ける人に私たちをしてください。神様、なんか信仰は信仰、日常生活は日常生活と、そんなふうに区別をしてしまう私たちです。いかにそれが愚かであるのかを、どうか私たちがしっかり学んで、あなたがこの地上に置いてくださっているその間、365日24時間私たちにこの救いを与えてくださった素晴らしいあなたを心から褒めたたえ、この方を証しするために生きていることを覚えて、主をどうぞ私を使ってくださいという願いを持って、この愛する兄弟姉妹皆さんが今日からまた改めて新しい歩みを始めていかれますように、どうぞ皆さんをどうぞあなたが強め励ましてくださいますように、そしてどうぞあなたが祝してそれぞれお持ちください。あなたの祝福が豊かにありますように。イエス様の御名によって祈ります。アメン。